ということで、今日は歴史の中の一つなので、明治以降にどういうことを政府がやってきたかっていう戦前までの話で、主に明治の話をしたんです。でその中で今日は公園の話、富士公園、皆さんも当たり前でよく知ってるとこなんだけど、知ってる人は知ってるけど知らない人は意外に知らない。公園というのが明治、この、明治これ生78年になっていると、明治というと明治、明治6年かな、6年だと思うんですね。太政官御国において公園と名前が初めて使われたんです。1873年1月15日、公園設置の2つというのがあるんですね。太政官の区画、太政官というのは明治政府で一番最初に作った古臭い名前ですね。とにかく王政復古だと、復古というもとは何に戻すかと、戻しようがないと、それまで徳川幕府じゃないと、豊臣でも織田でもないと、室町幕府でもないと、鎌倉幕府でもないと、そのまた前の前にいますと、結局大法律令からね、ああいうのになっちゃう。そこで太政官というのと、それから神技官と2つを立てて、太政官と神技官と初めに両方成立させて同格でやったんです。あんまりそれはちょっとおかしいから神技官やめるんですけどね、それで廃仏毀釈があったりいろいろするんですが、ちょっとその話は別として、太政官の布告として行った、つまり政府ですね。で太政官公園設置をしろと、でその公園についてはこういうものであるとしたのを言いますけど、でそれを大蔵省に申請しなさいと、その認定したのが公園だと。で2番目1の2というと、公園というのは、囚人快楽の地と書いてあるんですね。囚人たくさんの人間が快楽は共に楽しむ快楽園という、有名な庭園もありますね。共に楽しむ、誰でもいい、誰でも来られる、大名たちが自分たちで庭園で一人で楽しんでるのではないと、そういうところを公園というんだと言うんです。それでもうちょっと説明すると、人民服装の地にて商区、商区ってちょっと景色でいいと、商区明治院とかね、ちょっと違うかもしれません、明治の旧跡、旧跡も入ってますね。これまで群衆勇敢の地、明治としては金龍山、浅草寺、宝永山、寛永寺、京都で言えば京都の八坂神社、清水寺、淡路山、こういうところがそれに当たるんではないかなと、霊寺として出して、で、申請して出せというわけです。でも一番これね、なぜこういうことをこの時期にやったかっていうのは、1の4に書いてある地租改正、土地の問題は前回やりましたね。あれと関係あるんです。で地租を全国からね、税金を取ることにしたんですね。こういう土地もみんな取らなきゃいかん、でも公園というのを指定したのは地租を免除するということにしたい、だから地租を取らなくてもいい場所として公園に指定しておけば地租は取りません、ということのために、この地租の改正と合わせてこの都市公園の、公園設置の2つをしたわけです。でそこに細かい字で書いてありますね。国土の身目につき人民をして、重遊散歩、その神木を娯楽せしめその身体の健康を助け、諸中の労力をいわゆる快楽の一端にもこれあり、地方官においては有名の招致を選び、公園と出し、そろうと、こんなふうなことを文章を言って、そうでないと税金取っちゃうよと、みんなに楽しませるような場所は公園という名前で、税金取らないからとっとと確保しなさいと、こういうことをやったわけですね。 で東京の場合には、うん、東京は、その前から上の山というのは関連に持ってそこを政府が持ってたわけですから将棋隊なんか立てこもったりしてでそれを東京に払い下げろという形をしていたわけです。でその払い下げが決まっていたんですがで東京の場合の公園は上野浅草富岡八幡増上寺それと飛鳥山プラスと書いてあるのはこの4つはね初めから大体想定されているところで飛鳥山っていうのは東京市からちょっと外れるんですね。でもそれも入れてで飛鳥山はなんで飛鳥山なのかっていうとこれは似たようなことをやったのが徳川吉宗なんですね、第8代の将軍の徳川吉宗非常に厳しい改革もやったんだけど同時に民衆をやっぱり楽しませなきゃいかんとそういう場所が必要だというところでこういうところに桜をやったりね吉宗が決めたところと今回は同じなんですよ、でそこに飛鳥山が入っていて飛鳥山吉宗が開発したんです。でそういう場所も入れて、この5つを公園としたいということだったわけですね。増上寺なんて今見る影もなくなっちゃってプリンスなんか見抜かれちゃったけど、元は相当広大な敷地があってね、今芝公園ってあるんだけどあるんだかないんだか分かんないね。僕ら遠足で小学校の時は芝公園って行きましたよ。今どこが芝公園だか分かんなくてね、むしろお寺はほんのちょこっとどっかにお寺が曲がりしてるあるいはプリンスホテルだってみんなで食い違っちゃったみたいになってますが、まあ、こういうところをね一応公園に指定したんです、ところが公園という字はねなかなか馴染めなくてね太政官国では公園という字を使ってるんだけどあれ公園じゃなくて花園花の園とかね遊園とかね、ちょっとだいぶ今の公園と感じが違うんですね。で貸座敷とか料亭とか飲食店許可、ということその次ちょっと字が間違えたみたいな。で、まあ、家屋税なんかそういうとこから、ね、取り上げようとしようそれで公園のね管理費ですから管理費に当てようということをやったんです。今こんな貸座敷っていうのは名前は綺麗ですけどもうちょっとこれあんま売春の場所ですからねはっきり言うとそう言わないだけであって、いわゆる丘場所なんですね、そういうものが中にあっていいっていうのは随分これ身内切りなもんなんですよね。ただの料亭じゃないんですよ貸座敷っていうのは名前だけ聞くと非常に綺麗だね座敷だけ貸して宴会でもやってなかったそうじゃないんだな。でそういうところがいいとそれから税金を取っといて、それでそれを管理費に当てましょうなんて怪しげなことをやっていた。ただ公園ということはなかなかうまく使えなかったんですね。で公園もいくつかに分けて例えば浅草ロックって言ったらね戦後ストリップかなんかで有名なとこなんでロックから育った芸人たちがたくさんいますよね、戦後の娯楽っていうのはまずロックでロックって何かってこれカタカナでロックと書いてあるんだけど6つの区なんですね。浅草公園っていうのは1区2区3区4区5区6区と分かれてるんです。1区は確かあのお寺のあるところ2区は何とかとかこうなってていて6区っていうのは花屋敷とかねそういう娯楽場みたいなものも含めて公園なんですね。だから本当は浅草の6、6、6なんですね、それをまあロックじゃ面白くないからそれとロック座なんて言うとね、ちょっとなんとなく、その頃としては非常に柔らかい、戦後のそういうところの走りですねストリップなんかの走りなんですね、そういうのがね公園の中に位置づけられてる。で花屋敷っても今遊園地とかねテーマパークなんていたとこありますけど日本で本格的な遊園地やったのは最初ですね。今でも花屋敷って確かあるんでしょ、小さいけどありますね、あれが最初の一種の遊園地なんですね、そんなものもやってで少し稼いだものもこれもまた管理費に充てるというようなことをやっていたわけで、 まあ、それなりに合理的って合理的なんだけど、我々が考えている公園という概念とはかなり違った。公園という言葉はなかなか馴染めなかったみたいですね。公園という言葉はだから使ってないのがたくさんあるわけです。ラジオ科学はあくまでお役人ですから公園なんです。ところで実は公園というのは一番最初に、日本でやり出したのは横浜なんだね。で、横浜の公園のことをちょっと言いますと、山手公園で、これが1871年に開設をされています。1871年って明治4年ですね。で、これは、ここはテニス発祥の地である、あるいはヒマラヤ杉である。つい1週間2週間ぐらい前にここでクラシックテニスのね、会をやったそうですよ。クラシックテニスってもちろんテニスなんだけど、昔のテニスラケットってすごく小さいんですよ、木でね。でそれを使って、服装をどうしたか知らないんだけど、女性なんかロングスカートでね、やってるような優雅なやつを、やってみたんだそうです。今でもテニスの記念館でこれやります。ただちょっとね、目立たない場所にありますから、横浜行っても知ってる人じゃないと行かないからね。これが日本で公園が発祥の地だと言われてるんです。つまり太政官国よりも古いんですね。しかも施設として作って、太政官国というのはいわゆる施設公園じゃない、物を作ってんじゃなくて、ただ指定してお寺のあるところで、そこはみんな桜があったりして遊びに行ったと、そこはいきなり公園じゃということですからね。何も作らないんですよ、指定しただけなんです。ところが横浜の方の山手公園というのははっきり施設として作ったわけです、公園として。でテニスコートなんかを主体で、やったんですが、しかしこれはね、でヒマラヤ杉に持ってきて植えたりね、公園の発祥地だというんだけど、私はちょっと反対でね。なぜ反対かというと、これ外人専用なんですね。広くみんなに快楽じゃないんで、日本人は、まあ、もちろん外人お友達なら入れますよ。でも外人が専用で、しかもね、外人たちが借地料を払って借地したんです。それで自分たちのクラブとして使ったんですね。だからクラブなんですね、いわば。しかしね、これがなぜ公園発祥の地かっていうと、後にね、借地料払ってるのはバカバカしくなっちゃってんで、居留民もだんだん減ってきたもんだから、いやこれもうね、借地料なんか払えねえと、いうことを言い出して、それで市が結局それを一般に開く公園にしたんです、後からね。だから公園になったのは事実なんだけど、実際の公園的になったのは後なんですね。その前はクラブの、自分たちのクラブの、まあ、そういう、テニスコースなりなんなり遊ぶ場所であったということなんで、だから最初とこれが言えるかどうか、それが同じものが続いていて、管理者が変わっちゃって立場が変わっちゃったということですね。で私はむしろ日本で最初の公園は次に出てくる横浜公園だと思っていますが、 2-2 を見ますと、横浜居留地覚書、これは明治になる以前ですね、1864年。でここに居留民がたくさん住みましたから、これと幕府がいろいろ約束をするんです。で横浜居留地改造及び競馬、墓地等役所、1864年にやって、さらにそれを改定して1866年、12月の25日、クリスマスなんですね、1866年。まだ慶応年間ですね。ここにこういうね、幕府との間で契約を結ぶんですね。でいろいろね、競馬場を作れとかね、墓地をちゃんと、外人墓地を作れとかね、その中で公園を作れということをいろいろ全部書いてあるんです。ところがそのすぐ後で幕府が潰れちゃうわけですね。1867年、大政奉還かな、すぐ潰れちゃうんで、しかし明治政府は一応その約束したものの、それを引き継いで、行いますということをやりまして、外人とあんまりトラブルを起こしたくないんですが、ところがちょうどいいことっていうかね、どうも僕はこれ火をつけたやつがいるんじゃないかと思うんだけど、1866年、慶応2年11月26日、この有名な豚屋火事というのがあってね、これ役所が こっちのやつより前なんだけどね。でもその前に居留地覚書ってのがあって、大体は1964年の覚書でできていて、さらにそれを詳しくしたのが1960年6年の役所ですね。でそのちょっと前にね、豚屋火事っていう、豚屋から火事が出てね、それで居留地なんてみんな焼けちゃうんですよ。その中でも有名な宮崎町、ここは港の先と書いてある宮崎町というのですけど、ここに有名な遊郭があって、儀老18軒、徳光84軒、この遊域の遊郭の全域が減っちゃうんですね。で、周りが田んぼの中やったもんだから、そこのところ飛び込んで死んじゃったりね、随分たくさんの人間が死んで、死んじゃうんです。でも豚から豚なんていうのは食いません、もちろん日本人その当時、まだ、明治以前の話ですから。その豚から火事が起きてきたって、どうもこれ西洋人の白人たちの陰謀でね、ここで火をつけたんじゃないかなと私は考えてるんですけどね。それでこの役所がやったって約束でやらないでしょ。バッと焼けちゃえばさ、しょうがないからやると。だから火つけちゃったんじゃないか。しかも豚屋でしょ、相手がね。日本的なもんなら別なんだけど、どうもやっぱり臭いなと思ってるんですけど、わかりません。これは推理小説になって、斎藤栄君という僕の部下でいた江戸川乱歩小作家のいたんだけど、彼は書いてないけど、書けばこういうのね、一つの推理小説の材料にはなると思うんです。それで、ようやく焼けちゃった。その後で、その、さっきの遊郭の後、まるまるそれをね、伊賀公園とね、するんです。で、横浜公園で、これが最初の公園、施設公園としてはね、1876年に開園しています。後に、東京で音楽的に公園を開くのは日比谷公園でね、日比谷公園が開園する1903年、後にありますけど、かなり早いね。30年近く前に横浜の公園の方が先にできてるんです。伊賀公園、彼と我の公園で、こういうものをちょっと、まあ、資料なんか持ってきたかったんだけど、この頃とにかく図書館行くの何にするのめんどくさいもんですからね、なかなかそれができなくて、私の本見ますとこの伊賀公園の絵なんか入ってます。非常にシンプルなね、ただ芝生があってぼかっとしてるだけですよ。あと道があるだけっていう、そんなのが伊賀公園なんですね。で、彼と我っていうのは外人も日本人もという意味で伊賀公園という名前になって、まあ、どっちが正式と言えないの、横浜公園というふうに言われているところで、ここ行きますと日本の公園の発祥の地という日が立ってます。で、山手公園の方にもね、発祥の地だということになって、確か日が立ってるんだな。だから両方立ってどっちが本当だっていうのはあるけど、両方ともある意味で本当なんですね。で、もう施設としてできたのは確かに山手公園の先、ただしその時はできた時はクラブの土地だった、それが後から公園だった。それから比嘉公園の方は初めから、みんなに開かれた公園としてできた、我々の今日いうところの公園としてできてますから、これが最初とも言えるわけですね。いずれにしても横浜は東京よりもはるかにはるかに、そういう点では進んでいて、1876年火事があってから、豚屋火事があってからかなりそうでも経ってるんですね。時間1876年になって、開園しております。どういう使ったかというと、クリケットをしたい。なぜクリケットかというと、当時居留地で一番偉いのはやっぱりイギリス人なんですね。圧倒的にアメリカ人は何がいいの。だからイギリス人って言ったら野球はしません。今でもイギリスなんかの公園に行きますとみんなクリケットやってますよ。日本人はさっぱりルールがわからないから見ていてもわからないんだけど、あれはね、延々とやるんですね。テレビでもやるんですよ。で、今テストマッチっていうやつで2日か3日でやるのかな、2日かな、で1日でワンデーマッチってあるんだそうで、この頃だんだん世知辛くなってきて、そうなったから延々とやってるんですね。3日でも4日でも 何がどうなったら勝つのかよくわからんけど、そのイギリス人とか平気でやるんだね。で、見てるとくたばることやってるなと思うけどね。でもまあ、なんとなく長く見てるとね、面白くなってくるんですよね。そういうイギリスのゲームってみんなそうなんだね。長くだからね、ちょっとやったから勝つ負けるじゃないんだ。変な話、スポーツの中にスヌーカーってね、これ玉突きなんかも屋内スポーツとしてちゃんと位置付けられてるんですけど、この試合も、まあ、普通の四つ玉じゃなくてね、非常に面白い意地悪をし合うゲームも、これもねテレビで延々とやってるんですね。で、決勝戦は35試合かな、だから18勝たないと勝たないんですよ。で、1試合がやっぱり30分かかりますからね。そうすると決勝戦1試合だけで35試合やってるとね、30分かかって17時間かかるでしょ。もちろん1日で終わりませんよ。で、その前に、準決勝準々決勝ってやってくるんだから、それが36試合じゃなくて準決勝が30試合ぐらいかな、準々決勝で27試合とか。でもそれをね、延々とやるんですね。要するにね、日本人はパッと相撲なんてあっという間にパッと思ったら勝負ついちゃってた、ああいうことは やらないんですよ。永遠としてやって最後に粘って残ってる方が勝つんですね、イギリスのゲームで。大体日本人はあっという間にね、どっちが勝ったのか分かんないうちに手つきちゃったのか負けとかね、そういう単純なことをやらないよね。まあ、話がちょっと変なところ行っちゃいましたけど、まあ、そういうクリケットなんかやってるけど、日本人はさっぱり面白くない。ただ芝生でなんかね、球打ってると全然面白くない。野球ならまだわかるんだけど、クリケットは全く普通、今の我々が行ってもおそらく皆さん見に行ってもわかりません。何やってんだか、何が楽しいんだか。まあ、野球やってりゃ、ね、皆さんわかるでしょうけど、野球は絶対やってませんからね、ロンドンの公園では。そういうクリケットやってたり、それからまあアメリカ人は野球やってる。アメリカ人はその中で第一流じゃないですから、二流国民だったですから、で、使い方がどうやったかこういうのわからない。だから何に使ったかと、これ蚕の紙ってね、蚕に卵を産みつけるんですね。それでその卵を産みつけたものを紙にやったものを売るんですよ、つまり卵として。それをどうして釣りつぶしちゃったかっていうと、なんかたくさん作りすぎちゃって、生産調整でしょうね、それつぶこういう場所で広げて釣りつぶしちゃったとかね。それから日本で最初の気球っていうのを上げてね、その公園から上げてって、これは外人が乗ったんだけど、ちょっと上がってみて降りてみたんだ、あ、気球が上がったなって言ってねそういうふうにボケッと見てる、あるいは物産展をそこでやる。ただでもただ芝生があるんだから、日本人は使いようが分かんないんですね、全然。ただボケってたから向こうがやるクリケットを見てたり、見てたって分かんない。めーんと時間かかるからとても見ちゃいられない。それから野球見てたり、野球は少し分かる。こういうことで比嘉公園というけどね、日本人は見てるだけで、ほとんど日本人使わなかったんですね。でもそこに公園のクラブ、これ外人たちの用のクラブなんですが、日本人も入ってもいいよということになって、日本人がそこに入会する。入会するとそこで養殖が増える。今養殖なんてね、当たり前の話なんだけど、僕らの子供の頃は養殖を食うなんて大変なことでね、ナイフとフォーク使ってどういうふうにどっちにナイフを食うんだとかね、いうところから始めて大変なことですから、まあ、この、明治の初めの頃なんて養殖を食うと大変な文化なんですよ。でここへ行くと食えると、だから一時でもね、向こうの 外国人たちの声を使って様子を見たり、そこで養殖を食ったりして、一度日本人にとっては別天地でね、そこへ行くと、まあ、誰か随分お年寄りの文章の中に子供の頃こうとか連れてってもらって結構嬉しかった、しかし公園使うわけじゃないですよね 大体その後日本人も散歩なんてするようになったから、散歩っていう風習は日本人にはないんですね。ブラブラしてちゃいけないんですよ。ブラブラしてるのは怪しげな輩でね、うん、それが輩がしかもさ何人もつるんで歩いてるんですけど、取締りの対象にこそなるね。だから、うん、そうでないときは家で静かにしてると。散歩ってなかったんで、あれは西洋から入れた風習で、僕ら子供の頃しょっちゅう、ね、散歩しました。散歩に行こうなんて言って。別に僕らにとって普通だったんだけど、後から調べてみると、やはりこれは新しい文化だったんですね。でステッキかなんか親父が持ってね、杖じゃないんですよね、ステッキじゃなくて、だから何も作るんじゃなくて、かっこいいんですよ、ステッキを持って歩く。そんなことを始めたりして、やっと洋風に悩んでくる、馴染んでくるんだけど、まあ最初のだから馴染み方はまず洋食だったみたいですね。洋食を食って、食うだけじゃなくて、そこの窓から見てると、向こうの芝生のところで、芝生がバーッと広がってるなんて景色ないんですから、日本で。そういうのを眺めて、外人たちが何かやってると、何かボールを呼んで遊んでると、何遊んでるんだかよくわからんけど、ルールもわからんけど、まあこれが外国かと。ただ横浜がここへ来ると、なんか外国行ったみたいな気分になってね、外国なんてあまりにも遠くて行かれやしませんから、そういう気分を味わうような場所であったみたいですね、この公園はね。外国の一端を覗き見するっていう、そういう場所だったんですよ。で、まあ、旅行のものですから、割合ね、火炎とか遊園とかいうこと言わないで、公園っていうのがそれでも馴染んできて、で、ついにここで、1898年ですか、だいぶ後ですね、明治21年ですかね、5月23日、野球国際試合をしたと。公式試合としてあるのは、横浜在住外国人対一高。一高ってのは今の東大東洋学校ですね。旧制第一高等学校。これと、日本で最初に野球をやらさせたのが一高なんですね。で、点数だったら2対29。で、これでどっちがどっちだと思いますか？なんと外国人側が2点なんだね。一高29点なんです。なんと、で他の早稲田慶応なんてまだ出てなくてね、だいたいグローブやあれを持つだけでも大変だったらしいんだな。それ一応グローブ持ってたんで、それでところが外国の居住地に連中が全然なってない。ところがそこへちょうどね、外国船が船が入ったと。それで船からね、水兵たちでちょっと野球のできそうなやつをまた連れてきて、で復讐合戦というね、次にまた第2試合やるわけです。それがまたね、9対32っていう、ラグビースコアだと思ったんですよね。2点っていうのはラグビーでないからね、ラグビースコアに。これどう見ても野球なんだけど。なんとその次も9対32って。これまた一高チームが勝っちゃったんですね。一高で有名な内村雄志なんていう精神病の先生で、親父さんが内村監督ってね、有名な宗教家ですけど、で、東大の、後に精神科の教授になりますが、これなんかはね、投手として非常にありきたと。今の東大なんて問題にならないんだけど、東大から強いんじゃなくて、東大よりさらに地高ですね、今で言えば教養学みたいなところは強かったわけですよ。で、こういうのを実はね、僕が、その後に私の本なんか見たらお分かりになる通りに、横浜スタジアムっていうのは、結局民間のお金を使って、ほとんどただ作っちゃうんですよ、私は。で、その時に公演法とかいろんなことがね、障害になるんだ。こういう歴史的な事実があるんであると。だからここは野球にとって非常に記念すべき場所である。なんてことを理屈にはね、結構使ってるんですよ。だから歴史だから歴史で、歴史の先生はそれでおしまいだけど、私はプランナーですから、歴史というとも何であっても、全部やっぱり未来に対して、現在と未来、使っていくわけですね。で、何もそんな、すぐ使うなんてことは思わなくたって、歴史は勉強していくといろんな意味で身につくんだけど、でもたまには直に使えるようなストーリーの中に入っていると。そのために勉強しているわけじゃありません。でも僕にとってはね、大変、横浜スタジアムっていうのは、とにかくムテカツ流で、 ただ作っちゃったということで、僕にとっては思い出のある、うん、あれなんですね。チームが弱すぎるのはそれもと別な問題ですね。でも一遍は優勝しましたよ。全国優勝しました。近藤監督で、ご承知と思いますから。まあそういうのがね、横浜公園の方がだから実際には先行しちゃった。打業界の特による公園というのは、まあそういう指定だけをすると、ここは公園ですよって指定しただけであって、特にどうってことはしない。ただ税金を払わないとかね、いうだけのことで、横浜は東京でも本格的な公園を作んなきゃいけないんじゃないかっていう声が起きてきたのはずっと後なんですね。で、前に東京地区改正条例の話をここでもやりました。その東京地区改正条例の中で15区内、当時はいわゆる旧東京市15区ですね、その中で21の大遊園、45の小遊園で1人当たり 4.3 平米、を作るという計画を一応作るんですよ。しかし、これはやりすぎじゃというんで新設計というのに変える、まあ、ガイルやなんかもそうですね。これはお話しましたけど、公園の方も縮小しちゃって大体6割に縮小して、6割に縮小したり、大きなやつをやめちゃったんですね。だから1人当たりにすると 1.3 平米になっちゃった。場所が6割に減縮小した。面積的には大きいのやめちゃったから、もっと減っちゃったと。で、こういう計画を新設計としてやるんですよ。で、その中の一番中心になっているのが皆さんがよくお知らせの日比谷公園なんですね。で、1889年に、公園としての計画決定をするわけですね。横浜ができてから随分経ってますね。で、ところが1889年に公園の決定してから実際にできたのは1903年の6月、14年経ってます。で、要するに公園作ることになったけど、横浜のはまあなんとなく外国人もいて、作っちゃったんですね。外国人が作っちゃった。これ日本の本格的に作ろうとしても公園になるものはわからんのですけど、さあどうしたらいいか、で、ああでもない、こうでもない、ああでもない、こうでもない、やってるんですよ。あんまりやってるもんだから、もういい加減ね、そこは連平場だったんですよね。日比谷公園連平場に使ってたんだけど、もうそんな公園にやらないんだって返せとかね、いうような議論もあったぐらいに、ああでもない、こうでもない、やっていて、で、やっと開園するんですが、16.8 ヘクタール。今でも東京の代表的公園ですね。ただし、NY、ニューヨークセントラルパークは340ヘクタール。これ比べるとあまりにもない地獄でしょ。20倍以上効かない。20倍以上。ハイドパークと隣にあるなんとかパークと、両方合わせるとこれ280ヘクタールなんですね。だから全然桁が違っちゃって、16.8 ヘクタールでもね、とこさっとこの大騒ぎ大騒ぎしてできない。で、最初はね、日本式庭園にしようと、立林公園とか偕楽園とかね、兼六公園とか杉並公園、これみんな大人様の公園です。大人様の庭園だから、あれ式の日本式庭園にしましょうという案が強かったんですね。昔は大人様だけの独占だけど、その独占じゃなくてみんなに開かれたものです。でもどうもやっぱり日本式庭園じゃダメじゃん、で、これをこうね、西洋式で行こうと。で、辰野金庫っていうのは、東大の建築学科の第一回卒業生ですね、そういう連中が、洋式公園しようと。洋式の公園、つまりさっきの横浜公園なんか完全に洋式公園で広場しかないみたいなやつなんですね。でもこれじゃまたちょっとね、味もそっけもない。で、本田清六とか石黒忠康という、まあ、これ造園家が出てきて、で、洋風が7、和風が3っていう、こういう割合でやったんです。日比谷公園のですから、いろんなものがごちゃごちゃごちゃっとね、16線8ヘクタールというニューヨークが本部に比べるとはるかに小さいんだから、そ それを割と細かく刻んでるんですね。まあ良かったのか悪かったのか。でもこれもうとにかく押すなだったらしいですよ。初めに開演した時にはとにかく珍しいものだから、珍しいものには日本にはすぐ押しかけるんだね。でわーわー言って、見てたらそのうち飽きちゃうという、例のパターンなんですけど、この日比谷公園の真ん前に、今日比谷高校という学校、東京の昔は府立一中といって、あるんですよ。坂本さんも私の後輩なんだけど、まず日比谷だ、今日比谷にもないのにっていうの、日比谷公園のちょうどね道隔てた反対側のところが場所だったんですね。それで日比谷高校の名前が名前についてる、日比谷時代と懐かしむ人がいましたね。でそんな風な公園が、まあ、とにかくできるわけです。で都市の中に自然人工自然を作ろうということがかなり基本のテーマになっていて、それと盛り場的要素は排除すると。昔のラジオ科学の時代の公園というのは盛り場と、あまり自然という要素を強くなかったんですね。自然よりもやっぱり一種の盛り場だっていう、ただまあワイワイって酒飲みを出てましてね、遊ぶとこだっていう感じだったんだけど、そうじゃなくてそう盛り場的要素を排除して都市の中の人工的な自然であるという、これはまあ今の我々の普通の公園の概念にやっとここでまあ収まるんですね。携帯はともかくとして、まあこんなことがの公園の政策としてですから、初めは単なる指定、なぜ指定したかっていうと、基礎改正に伴ってこういうところはみんなね変に開発されちゃうと困ると、だからひとまとめにして、民衆が従来使っていたようにして楽しむ場所にしたいというところでまず指定をさせたってこと。横浜の場合には別途に外国人がいたもの、ほとんど外国人の指導によって、さっきの、沼田公園もそうだし、伊賀公園、横浜公園にしたってあの設計っていうのどう見たって当時日本にそんな設計できる人いません。ただの芝生がボロンとあるだけですよ。で周りに園路があるだけでね、そういう絵なんだね。日本だとやっぱり庭園っていうね、大名が使った庭園が一応頭に、庶民が入れないんですけどね、全然入れなかったんだけど一応頭にあるけどでそれを一般に改修、多少開放したのは偕楽園とかね、共に遊ぶとかなんとかいうことを言ってやってたんだけど、まあこの日比谷公園で本格的に公園っていう概念が日本人の頭の中に定着した、でそういうのが必要だなということにはなったと。しかしさっきの、地区改正計画の中ではる、かに縮小しちゃうみたいに、日本の戦後の都市施設の中でよく問題になるのは、いかにして日本の都市が遅れてるか、下水道普及率と、それからこの公園の普及率からもう一つは今でいうと考えられないんだけど道路舗装率ですねこの3つは遅れてるっていう都市の施設面で、言われていた3つなんですね。一つはだからこういうふうに初めからあんまり熱心がないんだな、公園について。だから面積減っちゃったあまあね、ごく最近になってやっとまた公園どうかしろという話になっているわけです。でもその他に公園という名前を付けなくてもね、いろんなオープンスペースがありました、皇居前の広場、8月15日って実はそこになんかね、どうしてあのみんながひざまずいて何かやってるっていう写真を載せるのかどうも私よくわかりません。皇居前広場っていうとあの風景を出すんだな。僕ちょうど8月15日東京にいましたけどね、皇居前広場に行ってみようなんて気が毛頭なかったんだけど、だからあれがいつでも必ず出てくる、ちょっと僕なんか違和感を感じます。まあそれはともかくとして、皇居前ってのはあそこ大名の屋敷屋なんかだったんですね。でそれをいろんな軍隊なんか使っていた、で軍隊は他の方に置くようにした、 それで、そこを糸は区分の主張で、皇居前の外苑とする、だから広場にしたわけですね。まあ、糸は区分の主張として、これは正しかったんだと思います。皇居の外苑ということで、あそこに一応広い広場がありますね。で、皇居というのはずっと東宮の、今東宮御所になったらあそこ使ってましてね、1989年、なりましてからやっと皇居が完成するんですね。89年というと明治22年かな、憲法アップなんかの頃なんですね。でここに芝生に黒松を置き、東京駅の間で行幸道路と言われてますけど、南北の海線道路と言ったんですが、こういう景観を整える、それでいろいろなことにちょっと、皇居というのとクッションを置く、皇居と言わないで球場と言ってましたけどね。でも場合によってこれは緊急用広場になったんですね。関東大震災があった時に、とにかくこのあそこの広場のところにガーッとね、今の一応避難所ですか、プレハブなんてありませんからね。もう本当になんかね、ボロが、うちの母親なんかよく言ってますけど、私は生まれてませんから。でもとにかく何か行くとね、もうスラムみたいなのができちゃって、あそこの広場いっぱいにいたそうですよ、避難民が。なんか掘ったて小屋みたいに建てて、そういうね、緊急用の広場にもなっていたんですね。それからこの時期に公園地墓を置くという計画がありました。もちろんそれまではお寺だったんですけどね、お寺にしかない墓園地、ところが渋木内1873年、に渋木内というのは旧江戸の範囲内で内装はやっちゃいかん、で墓地取り扱いその代わり9カ所の墓地を制定する、でそれが青山雑司ヶ谷谷中染井という場所なんですね。青山墓地、雑司ヶ谷墓地、谷中墓地、染井墓地、今はもう随分都心の中にあるような墓地なんですが、その当時から言うと一番町の延辺部、まあ、外側にこれを作ったはずなんですよ。で戦争中ここは結構避難場所になりましたね。青山墓地なんか今年の、私も住んだことあるし、私の親戚も青山墓地の近くにあったんですが、一人の人間は今の表参道から明治神宮の方に逃げようとしたと。でこれは大体まずね、死んじゃってるというのが定説なんです。事実表参道の今青山通りと表参道ありますね、あそこの交差点のところも黒焦げの人たかりというか人の山ですね、全部巻かれちゃって死んじゃってるんですね。で中にはね、ずっとそれでも表参道を行って明治神宮のところまでたどり着いたのもいるらしいんだけど、神宮側がね、もうそんな庶民は入れねえということを言ったと、私は確かめたわけじゃないんだけど、結局入っちゃったみたいなんだよね。とにかく表参道側に行った側の連中はみんな死んじゃったと。で逆にこの小道をたどって、青山墓地に行った、うちの親戚なんかもそうなんだけど、青山墓地に行った人間はまあ生き延びたということになったんですね。でその後私は横浜市なんかで計画を作るときに、この避難誘導の避難場所はまあいいとしてね、避難場所も変な雨田理論という僕らが習った建築の先生の理論で、一定のこういうものは避難場所になるという、ちょっと怪しげな理論だな、まあまあそれがいいと。ところで避難場所と避難通路を決めると、避難道路があって、それは僕はね、やめろと言ったんですね。つまりこの時の経験を見てもね、広い道路があって逃げ出すなんていうのは、そこは人間全部集中しちゃうんだから。当時はまだ車もありませんよ。でも今みんな車かなんか持ち出して火災道具やって、そこへ火ついたらもう広いところは身動きならない、どうしようもないということが一つ。だから広い道路とね、熱旋風が大きいんですね。熱が渦巻きになっちゃうんですよ。かつて 関東大震災の時、被服支を後でやったって、あれは妙に空いてるからね、そこのところ風が全部打っちゃって、つまきになっちゃったんですね。変に広いところは、高架下にあると風もね、効かないんだけど、ちょっと広いところは、ここが集まってきて、入場するから、ここだってみんな舞い上げちゃう。だから、変なところにね、変な通路なんて、作んない方がよろしいんだって。今でもそうなってると思いますけど、少なくとも横浜市の私のいた間中の計画にですね、避難場所はまあ決めてもね、避難通路を指定しないということにしてたんです。じゃあどうするかっていうと、そんなものはね、うちの周りをそれこそ散歩でもしておいて、あっち行ったらどうなるか、こっち行ったらどうなるか、今みんなどっかへ決められてますね。でも火の方向がどっちから来るか、風向きがどっちか分かりませんから、いくつかのところを複数知っておいて、普段からで、ここを行けばあっち行けるなと、こっちから風向きがこっちから来ちゃったから、あっちが決められてるところだけでやめとこうというぐらいのことをやらないといかんと、いうふうに私は横浜市林信夫してたんですがね、そういう柔軟なのって役人はダメなんだね。だからだんだんおそらく固定的になっちゃうんだろうと思いますが、でもそれはね、こういうところの僕の経験、青山なんかの経験というのが生かされてるんですね。だからさっきの歴史を現実のプランにどう使うかっていう、使うためにやってるんじゃないけど、歴史を知ってれば使われる、使うことができる。まあこういうことだから、戦争中の避難場所になりました。で、青山墓地は1857年になります。戦後になりましたから都市公園の指定もしてるんですね。1862年に雑司ヶ谷とか染井墓地もこれも都市公園としての指定も後からしてます。公園じゃ始めなかったわけで、墓園は墓園だったわけです。でもここは立ちどころにいっぱいになっちゃったと。じゃあどうするかで、1920年に玉墓地を計画して決定するんですね。で、後から小平墓地とかやるんですが、1923年に開園します。僕のおじいさんなんかこの玉墓地できた時の最初に入ってるんですが、よくその頃はお墓参りに行きましたが、ドイツの森林装置の研究成果だと言われてるんですが、私都市の施設で一番好きなのはスウェーデンのストックホルムにある、森林墓地でね、これはやっぱり死んだらこういうところに死ぬのはいいなと建築もいいんですけどね、その森の総裁場というのは、みんなのアスプルントという設計は、で、おかげでずっと上がっていって、とか上層場があってね、十字架が立って、これは僕は3回ぐらい行きましたよ。一番最初に行った時も行きました。なんとも言えずいいとこです。で、ああいういいとこっていう感じがするんだな。日本の墓地はあんまりいいとこって感じじゃないんだけど、いいとこなんですよね。で、私は設計っていうのは正直建築で出ちゃった人間だからしないんだけど、唯一私はもし建築なんか設計するんだったら望遠の設計だけはしたいなとあったんですが、未だにしてませんけど、で、今はむしろ望遠をどう確保するかで、横浜市なんか行った時でももう火の中に取れないんですね。で、当たらず遠くに行っちゃうでしょ、民間では。だから望遠そのものをどういうふうに扱うかってことも実は都市にとって問題なんですが、まあ、いろんな意味でオープンスペースが少ない中で、この望遠というのは果たした役割はかなり大きいんではないかなというふうに思っています。今日はこのぐらいにしましょう。